聖書を読み出します。聖書はマルコによる福音書第6章の41節から44節です。新約聖書の73ページになります。マルコによる福音書第6章の41節以下お読みいたします。イエスは5つのパンと2匹の魚を取り、天を仰いで賛美の祈りを唱え、パンを割いて弟子たちに渡しては配らせ、2匹の魚を皆分配された。すべての人が食べて満腹した。そしてパンのくずと魚の残りを集めると12のかごにいっぱいになった。パンを食べた人は男が5000人であった。以上です。子ども食堂、うちは子どもも誰でも食堂ですけども、はじめまして、いろいろなつながりが増えてきました。その中にはですね、フードバンクのですね、つながりもありますし、また最近ではフードドライブというですね、企業さんとか会社でですね、みんなが持ち寄ってですね、それを寄付してくださるとか、そんなですね、働きもあります。最近ですね、ある大手スーパーさんがですね、そのフードドライブをするということでご案内が来ておりました。ただその時にちょっとと首をちょっとかしげてしまったのでもあります。なんかちょっと違うかなという。でそれは何かというとですね、私たちが、子どもも誰でも食堂で、やっている目的は何かというと、家庭の貧困の問題でも子どもの貧困の問題でもありません。みんながコミュニティを、新しいまたコミュニティを使ってみんなでワイワイガヤガヤ楽しくですね、ご飯を食べて、そしてみんなが協力し合うような、そんなコミュニティを作り上げていること、またその中でですね、みんなで子どもを育てていく、見守っていくですね、そのようなですね、働きをですね、実は子ども食堂の中にしたいと思っています。地域コミュニティの再生というのがですね、私たちのですね、願いでもあります。そこにですね、大手スーパーさんのですね、フードドライブのですね、ご案内が来たときに、いや、一つはですね、貧困の問題ではないんだけどなということがもう一つと、もう一つはですね、スーパーでですね、毎日売り切れなかったものがあるしですね、賞味期限が近いものもあるし、それを破棄するのではなくして、それをですね、オーガニックの野菜であるとか何かを子ども食堂にですね、提供していただけないだろうかという、そっちの方をですね、考えていましたので、ちょっと違和感があったのは事実です。フードドライブとかいうのはですね、とってもいいことなんですけども、しかし本当にその中には一体何の目的があるかということをですね、常に考えておかなきゃいけないというふうにも思っています。今日はイエス様の奇跡に有名な5000人の給食がありますが、その話です。イエス様は大勢の群衆を見て哀れみですね、御言葉を語っておられました。時間も経って食事の時間になりましたけれども、その用意がなかった。そこでイエス様は5つのパンと2匹の魚で大勢の群衆に食べ物を与えなさいと弟子たちに命令されたということです。その後は奇跡でありまして、5000人以上の人が食べて満腹して、残りは12のかごにいっぱいとなった。そこにいる人たちがみんな満たされてたということです。そこでどういうことが起こったかっていうのは、奇跡ですからですね、具体的には書いてありませんけれども、しかしみんなのものが満たされたという、そのことがですね、やっぱり大切だったんだろうなと思います。そこに集まっていた人たちがみんな心もそして体もお腹も満たされた。しかもそれがですね、余ってもっとですね、他の人たちへとですね、回っていくという、そのことをですね、今日は教えられています。である国に行った時にですね、市場に行きました。でその国はですね、の市場はですね、非常にはですね、水槽が、あって魚が泳いでたりですね、お野菜が並べてあるだけのですね、ものでした。で、そこに気づいたのは何かっていうとですね、電気がなかったというですね、電気が来てなかったという。当然電気が来てないですから、冷蔵庫もですね、そこの市場には全然ありませんでした。で、市場の人にですね、あれ て、売れ残ったものとかですね、余ったものはどうされるんですかと、まあ、そういうことをですね聞いてみました。するとですね、そのですね一番のですね、関係者はこういうふうに言いました。必要ないからってですね。何ですかって言ったらですね、まあ、ここの周りの地区ですね、地域に住んでいる人たちが今日食べる分しか取らないしですね、余らせたりはしないですね。ですから今日食べるものは今日取るんですね。そしてですね、余らせたりはしないし捨てたりはしないという、これはすごいなと思いながらですね聞いておりましたですね。市場がですね、その周りの人たちのものであるしですね、そして、もったいないことはしないということだったのでしょう。それでもあえてですね、聞いてみました。それでもですね、売り切れなかったものはどうされますかと、そしたらこういうふうに答えました。今日買えなかった人たちのところにみんなで持っていきますって、まあ、その人たちが貧しい人たちかどうかは分かりません。みんなでですね、今日取ったものはですね、神様から与えられたものだからですね、みんなで分け与えて食べるんですという、まあ、そういうことをですね言われた時にですね、日本の状況をもう一回考え直して、ああこれでいいのかなというですね、まあ、どこの冷蔵庫の中も冷凍庫の中もですねいっぱいになっててですね、しかもそれでも買う、まあ、買うからですね冷蔵庫の中のものをですね捨ててしまうという現実もある。それっていうのは神様に祝福されたことなんだろうかなというふうにも思います。まあ、みんなが満腹するってことは一体どういうことなんだろう、分け与えていくっていうのはどういうことなんだろう、神様から作られた自然をですね、私たちがどうですね保っていけるんだろう、まあ、そんなことをですね考えられさせられた出来事でもありました。まあ、イエス様が5000人の群衆を5つのパンと2匹の魚で満腹された、それでも残ったものがあった。しかしそれを人々はどうしただろうか、翌朝生ゴミとして捨てたでしょうか、そんなことはしなかったでしょう。それはイエス様が祝福されたパンなのです。その祝福されたパンは多分持ち帰って、そしてまたみんなに分け与えられて大切に食べられたのではないかなと私は思います。イエス様の手が触れ祝福された食べ物、そう考えると全ての食べ物は神様が作られ、神様の手が触れている、祝福されたものである。そのことを私たちは今一度考えながらこの世界を生きていかなければならないし、無駄にしてはいけない、そういうふうに私たちは問われているのではないかなと思います。お祈りいたします。天の父の神様、今日もあなたの守りと導きを心から感謝いたします。今日も主が共にいて守ってくださいます。そして私たちに必要なものはすべて整えて与えてくださっています。どうかそれを私たちだけのものにせず、無駄にせず、多くの人に祝福を分け与っていくことができるように、どうかそのような生き方を御言葉によってさせてください。今日も広島教会、呉教会、そして松山教会、そこに住む信者、求道者、牧師、牧師の家族と共にいて守ってください。またルーテル保育所、谷の幼稚園、そこに住む子どもたち、先生、職員を今日も事故やけがをさえ病気、新型コロナウイルスから守ってください。今日はルーテル保育所の礼拝がありますので、御言葉の種が子どもたちの中にまかれ育っていきますように。今日も病床にある方々、死に直面している方々、悩みのうちにある方々にはイエス様が共にいてくださって、癒しを見てを差し伸べ、そして癒してください。またそれに従事しておられる医療従事者の方々がどうか祝福されて守られていきますように。今日も私たちに必要なものはすべて聖霊によって整えて与えてください。御子主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。